私は第11年から彼らたちに期待したことに聞いていきたいというふうに思います。最近安田の歌の古い歌集からも歌っておりますけれども、東京の方でお祝いがありましてですね、良い歌は歌いなさいということで、まあ、新しく来られる方や他の教会の方にとっては古い歌集でも新しい歌ですので、良い歌をですね今何教会を歌い始めております。ぜひ覚えていただいてですね、まだ知らなかった方はですね、歌っていただければと思います。御子新聞が出ておりますけれども、御子新聞のところにですね、大和ゴスペルクラブの方が出まして、命の電話 CM に永遠の愛ということで、自殺防止キャンペーンの願いそのものの歌詞ということで、大和ゴスペルクラブの CD の永遠の愛がですね、自殺防止キャンペーンの時のあれなんか曲に使われたみたいですね。それを書いてありますので、去年1年間ずっと流れてるですね、今も流れてるというふうに聞きましたけど、ぜひ見ていただければというふうに思います。それとですね、あと唐津でですね、福岡がコンサートをしたのが出ていますので、ぜひそれをねご覧になってください。それからですね、今日雲の間に水が届きましたので、ぜひ後でご案内があると思いますけれども、350円ですね。この前の、ネバーワーリー、ネバーハーリー、ネバービーレイツ、心配しない、慌てない、遅れることはないという、マリンさんの後編の説教が出ていますので、ぜひですね、ご覧になってほしいです。あと、前田沙羅ちゃんの証が出ていますので、そのね、本人の彼と証が出ていますので、ぜひご覧になっていければと思います。はい。それではですね、今日は、ペンテコステですけれども、その前に、ファーダーズデイコンサートですね、来週の中月の日なんですけども、その前の日の土曜日の、日にですね、プレファーダーズデイコンサート、あるいはファーダーズデイイブコンサート、どちらもいいんですけども、なりますけれども、なります。この場所で午後3時から、6月18日の、土曜日の午後3時からですね、ここで行いたいと思っています。で、ぜひですね、お父さんも、それからお父さんでない人も、ぜひですね、おいでになっていただければと思います。母の日にしなかったのに父の日だけしてくれるかもしれませんが、母の日が終わった後にこのことが出てきたまでになっちゃうんですね。だからぜひ、これからできればですね、2月に1回か1月に1回、この場所ってですね、夜するとちょっとクレームが来たりしますので、昼ですね、昼じゃないと来れない人もいらっしゃいますので、土曜日の昼にコンサートを2月に1回か、1月に1回定期的に行いたいと思っています。その第1回目ですので、で、何かあった方がいいだろうということで、父の日のコンサートということになりました。だからぜひ父の日の関わる方はもちろん、関係ない方も全然構いませんので、このことを機会にですね、ぜひお誘いになってほしいと思います。何か素敵な招待状を作られたみたいでですね、ぜひ欲しい方は受付の方でおっしゃってください。なんかすごく素敵な招待状を作ってくださいました。それに名前といろいろ書いて送れるようになってますので、ぜひですね、来てほしいなって思う人がいたらですね、もらっていっていただければというふうに思います。はい。それではですね、使徒の働きの2章の1節から、見ていきたいというふうに思います。で、今日は21節が少し長かったんですけれども、これは、3つのパラグラフがあって、章があるわけですけども、その3つのパラグラフを、1つ全部読んでもらいましたけども、その一つ一つにポイントがありますので、今日はその3つのポイントに絞ってですね、お話をしていきたいと思っています。まず最初は2章の1節から4節ですね、そこのところなんですけれども、50節の日になって、皆が一つところに集まっていたと書いてあります。で、この50節というのはいわゆるペンテコステですね。ペンテコステの時にこの50節にペンテコステが来たわけですけれども、みんなが一つところに集まっていたと。これ先週お話ししました1章の14節15節のあたりに書いてある弟子たち、そして婦人たち、母マリア、イエスの兄弟、そしてそれ以外の弟子たち120人ぐらいと書いてありますけれども、が集まったんですね。大きな家だと思いますけれども、集まってたわけですね。でその集まっていたその場所に聖霊が突然やってきました。で、一つ目のポイントなんですけれども、教会ってことなんですけれども、聖霊が来られたのはですね、この時聖霊が来られたんですけれども、このみんなが集まっていた場所にやってきたんですね。2節。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。家に集まってたんですね。で、今はこういう場所がありますけれども、それ多くないからそうなりますけれども、初代教会は家に集まっていたんですね、中心はね。で、教会作るときですね、福岡も熊本もある人、方の家庭集会から始まったんですね。 さすがもそうなんですね。今やめた牧師が牧師になっておりますけども、やめた牧師は当時まだ一生懸命仕事しておられたんですけども、やめた牧師の奥様がですね、ご主人の許可をもらって、そのやめた牧師のお宅で家庭主義が始まって、そこから教会が始まったんですね。そのところに岡田牧師国際とかですね、まだ自衛隊でしたけども来られたりしてですね、だから熊本はある方のお家で始まって、そこに、今日ちょうど今日見越し見てますけど、森さんとかですね来られたんですね。で、救われてきたわけですね。で、福岡は佐田さんのお宅ですね、今京子さんも紀子さん牧師になられますけども、佐田さんのお宅に集まって、そこに熊本に行ってレジャー電子牧師とかですね、いろんな方集まって来られたんですね。そういうふうに、家からスタートしたんですね。で、この時も家に集まった。で、集まってたんです。その集まってた場所にいきなり突然聖霊がやって来られたんですね。で、すごく大事なところなんですね。集まってるところに神の霊は臨んだのであります。で、日本のプロテスタントはですね、アメリカから入ってきました。で、私たちはアメリカからたくさんの良いものを受けましたし、信仰においてもたくさんのものを受けましたし、学びました。しかしですね、ちょっとそのアメリカから入ってきた結果弱かったのが、それは何かって教会って教会感が弱いところがあるんですね。アメリカは個人主義の国で、キリスト教ももちろん救いは個人なんですね。私が自分の子供の代わりにね、決心して救われることはできないわけです。で、子供は自分で決心しなきゃいけない。救いは個人なんだ、確かに。確かにそうなんですが、聖書を見ていくと、祝福とか働きというのは、教会なんですね。で、教会が、この教会に神の霊は望み、教会に神は語られるんです。もちろん一人一人に語られるんですが、この集まっているところ、教会において神は技をなせるんですね、これね。ペンテコスもそうでしたし、大宣教命令も弟子たちが集まった時でした。で、パウロが書いた手紙は、テモテとかテトスという牧会書が別として、あるいは牧師の人に書いた手紙ね。それが別として、コリントであっても、ローマであっても、テサロニケであっても、それは教会に宛てたの手紙なんですね。教会に宛ての手紙なんですね。で、新約時代の今は、神様は私たちを教会という単位でっていうかね、扱われるんですね。だから、教会を通して神は祝福を注ぎ、教会を通して神は語られることが多いわけですね。もちろん個人にも語られるんですよ。個人で祈ったって主は望まれますよ、もちろん。しかし、大切な言葉だったのは、この身体を通してなんですね。だから、これすごく集まっていることが大事なんですね。集まってた場所に神の霊は望んできたわけであります。だから、その集まっているかどうかってすごく大事なんですね。で、その教会感が弱い方っていうのはですね、結構その別に行ってもね、例えば礼拝行っても行かなくてもいい、集まらなくても別に神様を信じてればいいじゃないか。確かに救いはそうなんです。信じるだけで天国に行きます。生涯一回も教会がなかったとしても、イエス様を信じれば天国に行きます。そうなんですね。しかし、この地上で私たちが祝福を受け、この地上で神の御心を行っていくときに、またこの地上で神の御心を祝福を受けるためには、この教会っていうのはすごく大事なんですね。そこはね、どうぞ皆さん覚えてください。その集まってたところに神の霊が臨んだわけです。しかもですね、3節見ると、また炎のような明かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。一人一人の上に、だから、炎のような明かれた舌が現れて、舌が現れたわけですね。どんなようなのか、なんか気持ち悪いですけどね、あるだけですね。で、よくよく考えて気持ち悪いですけど、誰かこの絵を描いてみてほしいと思いますけども、ね、一人一人だから一人一人ですね。で、すると、皆だから全員です。全員が精霊に満たされて、御霊がなさせてくださる通り、多くの言葉で話しました。これ威厳なんです、他国の言葉。でも同時に聞く人には予言だったわけですけれども。で、ここで、ね、この4節前で大事なことは教会なんですが、面白いのは、みんなが集まってた場所に聖霊を臨んだとき、みんなだから全員に聖霊を臨んで、一人一人だから全ての人の上にその炎の分かれた舌が現れて、みんな全員が威厳を他国の言葉で語り出した。聞く人にとっては予言だったんですけど、語り出すわけですね。だから霊がなかったんです。そこにいる人たちは全員なわけですね。でも120人ぐらい集まってたんですが、おそらくね、ここに集まった弟子たちは、もちろんイエス様を愛して慕った人たちだと思いますが、中にはですね、聖霊バプテスマって言われてたけど、一体何なんだろうと思ったり、疑ってたらって言葉はあれですけども、疑った人も中にいたかもしれないと思うんです。でも疑った人も含めて、ここにいた人たちは全員なんですね。例外なく全ての人に臨んだわけなんですね。つまりそこにいた人は全員臨んだわけです。死の十字架的に言えば、そこにいれば眠っていても臨むってことなわけです。わかりますか ね、相変わらず眠ってる人、さっと起きた人がいますけれども、ね、何かというと、ね、私が神様だったら眠っている人はね、もう意地悪してるわけですね。ちょっとね、起きるまで知らないとか言ってね。でもそうは言わないわけです、神様は。わかります。 そこの人たちが全員例外なくいたならば、みんな聖霊を受けてみんな語り出したということなんですね。で、ここはペンテコステの聖霊なんです。私たちもそういう聖霊を受けています。で、神が日曜ごとに約束を語られます。あるいは皆さんが例えば白馬なら白馬に行きますよね。白馬は神の手が置かれてますから、あそこに行ってますとすごい期待していく人もいれば、ね、なんかあの牛に引かれて伝言じゃないけどね、あの妻に引かれて白馬に来る夫もいるわけですし、親に引っ張られていく人もいるし、逆に子供に引っ張られていく親もいるわけです、ね、いろんな人がいるわけです。しかしそこにいると確かに神の手が置かれているんですよね。そして例えば癒しの起こり方はやはりあれだけの民が一つになって神を賛美しますから、癒しの起こり方はやはりまあ日本の中では最も顕著だと言っても大げさじゃないから起こるわけなんです。本当に期待した方もいらっしゃるでしょう。そこにいるとその恵みが来るわけですね。で、中にはすごい期待していく人もいるでしょうし、中にはもう仕方ないから来た人も中にあると思うんですよ。でも触れられちゃうわけですね。それなぜか神の方が望まれるからですね。で、ここもそういうことでこのスペンテコステすごいな。で、皆さんがこうやって教会に来て礼拝に来るときに神様は確かに望んでくださるんですね。そこにいることによって、これすごい大事なことなんです。神が望まれる場所にいること、御川の教会につながっていることっていうのは、実はあのもちろん信仰あればいいんですよ、あればいいんですよ、間違いない。でもその時そうでなかったとしても、そこにいる時神様の恵みに預かるんです。これそこにいるかいないかってすごく大きいんです。これは最近はね、幸いなことにね、あの例えば今日僕から来て僕でしたよね、ウクから来てくださいましたけども、あのウクでいてもオンラインで、預かりますから一緒に、ね、離れていても一緒になれますけど、しかしそこにいるっていうのはすごく幸いなことなんですね。これで皆さんあの覚えていただきたいと思います。だからいつも皆さんにサタンっていうのは私たちをその場所から引き離そうとするわけですね。その場所から引き離そうとする。サタンがね、私たちが信仰を奪う時ね、いきなりね、神様がいないとかですね、もう神様が信じられないっていうのは普通はしません。稀にありますけど、まず最初は教会から引き離すんです。そして神様信じてるんだけど、教会になんとなく行けなくなって、教会から引き離して、神様信じてるんだけどって言いながら、だんだん聖書を見なくなり、だんだん祈れなくなり、神様信じてるんだけどって言いながら、なんか全く家と帰れなくなってしまい、いつの間にか神様信じてたことさえ、なんか、あ、そうだったって感じになってしまうわけですね。なぜみんなそういうクリスチャンの方多いわけですね。カトリック教会の中でも結構たくさんいらっしゃいますね、残念ながら。で、あの、集まる、そこにいるってことはすごく大事なんです。で、その時私たちはすごく信仰に満ちている時も、残念ながら仮にそうでなかったとしても、そこにいることによって神からの恵みを受けることができるんですね。これが教会の資格なのであります。これが一つ目ね。ペンテコステの時で弟子たちは集まっていました。もちろんかっこいい理由じゃないんですよ。彼らはあの殺されるかもしれないって恐れから集まってたんですね。しかし彼らはそこに神の世の中、そしたら、聖霊が来ていきなり他国の言葉で話し出したわけですね。さあ、次ですね。5節から、これは、あの、伝播の方ですね、5節からの。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが天下のある国から来て住んでいたこと。エルサレムにはもう、いろんなところからユダヤ人たちが来てたわけですね。まあ、このものとか起こると、大勢の人々が集まってきたと書いてあります。でそれ、どこからかったら、その集まってきた人たちの、その国の言葉で弟子たちが、まあ、まあ、他国の言葉で話し出したわけですね。驚いたわけですね。で、彼は驚きが死んでいたと7節。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆外来の人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の僕と話すのか、一体どうしたことでしょう。これね、9節に書いてあるとこから言ったら、私はパルティア人、メジア人、エラム人、メソポタミア、ユダヤ、カパドピア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、大大地のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人、15種で書いてありますね。などって書いてあるから、もっとたくさんいたんですね。ユダヤ人は世界中に知ってましたから、そこから集まってきた。それぞれ、ヘブル語以外にその地区の言葉を持っていたわけです。で、弟子たちがいきなりそんないろんな国の言葉で話し出したわけです。まあ、例えばですね、ここだとですね、広島の人で出身、大阪出身、それから大村の人、それから、あとは長崎かな。福岡もいますね。福岡もいますね。あと中国は今、中国が。ね、今休んでおられますけども。ね、何かというとですね、あ、鹿児島見た、鹿児島もね。で、いきなりですね、私がですね、本当の鹿児島弁、本当の鹿児島弁って分からないですよね、薩摩の言葉、ね。とかですね、あるいはですね、中国語。 中国語ができたら分かるでしょうけど、ね、私自分は話せませんからね、スパーッと話し出したらですね、私が一番驚くんですね。何かって私は話せないの、話せるから。そうですね。でも鹿児島弁だったら野見山さんは理解できるし、中国語だったら龍君はですね、夢の中で理解するわけであります。ということはどういうことかというと、だから聞く方にとっては予言になるわけですね。語る方にとっては予言なんです。で面白いのはこの時ね、あえて人のわからない意見じゃなくて、解き放していくような意見じゃなくて、理解できる、今タオグの言葉で話したのはね、ちゃんと理解する人はいたわけです。でも話してるはわからないでしょ。話してる方が 100% 自分ではないことがわかるわけですよ。わかりますかね。私は英語だったら立派には話せませんが、いくらかはできるから、いくらか頑張ってやれば、ね、やって自分は今日はちょっと調子がいいと、なんかわすごいなとか思われるわけですね。でも私は中国語だったらですね、シェイシェイぐらいは言いますけれども、バーッと話したら、それはやっぱり自分でびっくりするわけですね。これですね、鹿児島弁はもっとびっくりするかもしれません。何かというと、そうですね、私が一番びっくりするわけです。つまり自分じゃないわけですよ。神がさせてくださってですね。で、面白いのは、明らかに弟子たちは神様が今自分を通して語っている。自分じゃないって 100% 分かってた。そしてもう一つ面白いのは、この時、6節でね、この物音が起こると大勢の人々が集まってきたって書いてある。集まってきたって。つまり、これは集まってきたんです。弟子たちが集めたんじゃないんですね。弟子たちはそういうところは怯えて隠れてたわけですから、集めるところじゃないんですね。この時、聖霊が与えた時、人々は集まってきたんです。しかもこの後見たら、男だけで3000人が救われたって書いてあるから、すごい数集まってきたんですね、女の人、子供にとれたらね。120名集まったり、左の救いの人がブワーッと集まってきたわけですね。まあ、それは家が揺れ動いて、なんか怒ったからでしょうけど、でも集まってきたわけですね。そして彼らはいきなり、そうやってタオグのことで話したりしたわけですね。ここで面白いんじゃないかというとね、二つ目のポイントね。人が何かをしてるわけじゃないのです。100% 精霊が、神がことをなさってるんですね。人を集められたのは神様なんです。そして語ったのも神様なんです。100%神が主権を持ってことをなされているんですね。でもちろん宣教は私たちは出て行ってしなければなりません。宣教は神様から力を受けて、私たちは神の示されるところに行って、マケドニアコールですね、主が叫んでいるところに神の導きに従って出て行って語るわけですね。でもこの時は弟子たちが自分たちで出て行ったのでもなく、自分たちで集めたわけでもない。血のりコンサートをしますって招待状を送ってですね、呼んだわけでもない。むしろ弟子たちは怖くてただ祈っただけなんですね。聖霊を求めて。そしたら神様が人々を集められたのであります。これが一番最初のペンテコステのリバイバルの時の記事なんですね。神の主権を持って人々を集め、神様が語り出されたのであります。弟子たちを通して、ごめんなさいね、主が 100% 主権を持ってなさるのであります。で、神がことをなさる時、実は私はどこかで私たちも何かしなきゃいけないってそういうこと思ってるんですね。でもちろん私は神の霊を受けて、神からのことを受けたときに従うことは必要です。大宣教命に従って踏み出していくことは。しかし本当に私は弱さを覚え、力がないとき、神様はご自身の主権を持ってこの時人を集め、わざわざこの時ヘブル語じゃなくて他国の言葉で話させたのは、彼らが自分ではない、あなたが何かしてるんではない、私が 100% してるんだってことを教えるためですよね。だって自分の意識で語れないんだから。人を集めたのも語り出されたのも 100% 主が主権を持ってなされたんです。そうなんですね。ある方はですね、もう本当に自分の限界とかね、自分の自分を感じてらっしゃる方ですね。その方は本当に喜んでください。その方は神の主権を持って働く準備ができました。これはリバイバルなんです。 100% 神の主権を持っている自分がある。残念ながらですね、どうも多くの場合ですね、実は自分ができると思ってるんです。私は自分であるとできるって、ここだけできないから神様助けてくださいとか、あるいは特に日本人はですね、とっても勤勉で努力家なんです。これは神がくださったプレゼントだと思います。そのこと自体は素晴らしいものです。でも残念ながら、それが逆に神を求めることを妨げてしまったら、とんでもない不幸です。わかりますかね。本当に自分にはできないって、弟子たちはこの時ね、自分たちは3年前イエス様と一緒にいて裏切ってしまって、そして実際イエス様復活して、イエス様と40日間一緒にいたのに、イエス様が天に帰ってしまったら、 もう怖くて外も出歩けない、ユダヤ人たちに使って殺されるかもしれない、そういう恐れの中でもう約束を握って祈ったってかっこいいけど、 それ以外できなかったわけです。それぐらい曰くされたわけですね。つまり本当に神に頼るしかなくなったわけですね。その時何が起こったかというと、その時神様が望まれて、神が主権を持って人々を集め、神が彼らの唇に他国の言葉で、彼らが話したこともない言葉で語らせたわけであります。つまりこれは言った 100% 神が主権を持ってことをなされた。この時にね、リバイバルが始まったんです。もちろんこの後ペテロはヘブル語でね、ものすごい大胆な説教をします。その説教はまるでなんか聖霊が働いてなかったら殺してくれっていうような説教ですね。本当に、ね、あなた方が十字架をつけたのですかってユダヤ人まで大胆にわけですから、聖霊が与えてなかったら殺されちゃいますよね。聖霊が与えていたのでみんな悔い改めて3年に断絶されるわけですね。すごい奇跡が起こるわけです。でも何かというと、これは完全に聖霊が主権を持って働いてられるんですね。でペテロたちはそれをはっきり分かってたんです。神が手を出してるって、神が手ってるんだってこと。私たちはこれから今リバイバルを信じてリバイバルを待っています。霊的には起こってますが、現実的に現れるのも待ってますね。でもその現実的なこのリバイバルになっていく時の鍵は何かというとですね、実はですね、 100% 神が主権を持って働かれることなんです。 100% 本当に神が主権を持って働かれることなんですね。で今世界で一番大きなプロテスタント教会は、プロテスタントですよ、ソウルにある純福音教会ですね、チョヨギ牧師の教会です。チョヨギ牧師の教会はですね、でもあのチョーク氏がですね、一万円の街道を建てた時ですね、ちょうどオイルショックがやってきて、銀行に、ね、お金を借りて街道を作ってオイルショックがやってきて、で、なんかアパートも作ってるみたいですね、を作ってたわけですね。そしたらですね、払えなくなったわけですね。それでもう本当にこう、なんかね、かなり上の方にご自分の住まいがあったんですけど、エレベーターも来なくなって、水も止まって、そんな時間だったそうですね。で何度かそこから飛び降りしようかと思ったそうですね。それぐらい追い込まれたわけですね。再出牧師を教えてくれました。再出牧師というのは長牧師と進学校の同級生で、再出牧師のお嬢さんが長牧師のお嫁さんになったわけですね。でだから義理のお母さんでもあり、進学校の同級生もあるわけです。で何回かこう行ったら、長牧師がこうそこから下を見ていたので、ねハッと私を見て辞めたと言ってましたけどね、そういうことがあったんですね。そしてその建物の建てかかった途中に行って、もうね、建物が壊れてきて、私は殺し自殺はできないから、建物が壊れてきて私が死ぬようにって言ったっていうことを言われましたよね。何とか説教されました。でつまりもう本当に追い詰められてどうしようもなくなったんですね。でもそっから役立ちが起こったんですが、最近話しないかな、これ有名な話なんですね。そこから役で起こったんですね。そこから何が起こったかというと、再出牧師がですね、長牧師じゃないんです。長牧師はもう学年として何もできなくなるという再出牧師が言ったんですね。問題のある人だけ徹夜祈祷会に行きなさいって。毎日徹夜祈祷会始めたんです。一週間で毎日。で5人集まったんです。1万人の教会で5人だけ。その5人で徹夜祈祷会を開始したんです。そしたらそこで奇跡が始まったんですね。それでどんどん人が増えてきて300人になったんです。300人になった時、長牧師も出てきたんです。でお祈りしてたんです。そしたらですね、もうもうそのダメでしょ、ね、だからね、みんな祈ったんです、ね、そしたらね、カナダのグループは異変で祈るでしょうかってね。だからですね、しかも一等地に建てたわけだから、前にですね、立派な、マンションがあったわけですね。当時の韓国ですから、マンション住めてすごいリッチな人です。それがあんまりうるさいからですね、人が徹夜でガンガン異変で祈るからうるさいから降りてきたわけですね、その若い青年がね、青年実業家が、これで来たんですね。そしたら、ガンガン咲いてる。で、ちょうどその時ですね、一人のおばあちゃんがですね、年を取ったおばあちゃんがですね、献金をしたかったんですけど、捧げるものは何もなかったんですね。それで彼女は何を捧げたかっていうと、自分の、いつも食べていたお茶碗とお箸を捧げた。で、長牧師はかっこよく説教するんですね。おばあちゃん、それはとんでもありません。それを捧げてもらったら、おばあちゃんの、ね、生活ができなくなるじゃないですかって言ったっていうふうに言うんですが、再出牧師が後で教えてくれました、裏話を、ね、あれは避けられてもね、 どうにもならないから返してくれって言ったんですよね。最初に僕じゃあいろいろお話ししてくれるんですけどね。そしたらその女の人怒っちゃってね、怒っちゃってね、私はこれしかないんだって、私は神に捧げるんだって言ってね、というふうに最後僕は言ってました。超僕じゃないですね、とんでもないそのおばあちゃんったらね、いや僕は超僕しこれは神様に捧げるんですって言ったっていうのはすごくかっこいい話になります。どっちでもいいです。このおばあちゃんは捧げたんです、本当に神様に。でもはっきり言いますけど、それは事実一銭もならないものです。でもおばあちゃんにとっては生活のものだったんですね。で長牧師が、いやもうとんでもありませんって言ってたら、その青年中が後ろからやってきてですね、そのやり取りを見てたんですね。うるさいなと思って文句言いに来たんだけど、見てたの。その人が感動したんですよ。その建物が建たなくても困ってるみんなが叫びながら祈ってて、その年取ったおばあちゃんがこれを捧げますって言ってね、言ってて、いやとんでもないって言ってる、そのやり取りに感動してですね、青年中が言ったんですよね、いきなりね、私はそのお茶碗と箸を買いますって言って、ね、まあ、お茶碗と箸って韓国製のね、金のやつね、それを買いますって言ったんですよね、いきなり。びっくりしたんですね。で青年中がでしょ、それがですね、かなりお経がね、すごくお経がね、何百万っていうのがね、でね、その青年中がね、私はそれを買いましょうって言って、まだ野口さんだったんですよ、その実はね、文句言ったんだから。これ実はですよ、実は。そしてそれでいきなりですね、その教会の人たちがみんないきなりですね、もう牧師を救えってことで献金が始まったわけですよ、ね、あ別に献金しようとしてくれないでおかしいんでね、そういうことはありませんのでね。でそれでですね、献金は喜んでしてください、必ず祝福されますから。日本の教会あまり見ません。私は今日献金しようってことで言いたいんじゃなくてね、捧げることは祝福です。日本の教会あまりもいません。それは捧げたことの証を牧師が体験しないからです。で捧げることというのは怖いんです。でも人に捧げなくていいです。神に捧げてください。神はどんな貯金よりもはるかに確かで確実な方です。必ず返してくださいます。必ず報いてくださいます。神に捧げる人は一番確かなことをしています。これは確実です。これは日本の教会あまりにも言ってません。韓国の教会は言い過ぎるから言います。本当にちょっと言い過ぎるから言いますね。でもだから祝福されてるでしょ。話を戻しますが、それでですね、みんなですね、もうなんていうの、命がけの研究みたいなのが始まっちゃった。それで、街道が立ったわけであります。でも、長牧師は本当に死にたいと思ってたんですね。もう、塞ぎ返せないし、もう、遠くなくなってね、毎日。本当に自殺を考えた状況だった。そこまで追い込まれた。それで、五人の徹夜祈祷が始まって、神に叫んだときに、神が来られたわけですね。で、なんですね、私たちの人生には、もう自分の手がどうしようもないことって起こるわけですね。でもその時、このペンテコステの弟子たちは本当に神のところに行きますとね、 100% 神の主権を持ってことをなされるんです。この時人を集めたのは神なのです。弟子たちは怯えて隠れて、むしろ人を避けて隠れていただけなのです。人を集めたのは神なのです。その人々に語ったのは最初は他国の言葉なのです。彼らは自分で話ができなかった。神様は勝手に彼らの口を通して他国の言葉で語り出したの。聞く人には分かるように。そしてその後今度はペテロは聖霊をいただいて、聖霊を出されて大胆に福音を語りました。しかもこれだって普通だって殺されそうな説教だけど、大胆に全く変わってしまったわけですね。彼を作り変え、人々を集め、全く新しいことをされたのは神だったんですね。で神は主権を持って働かれるんです。今はね、クリスチャンというのは絶対絶命になった時が一番祝福を受ける時なんです。で僕の場合、リバイバルを求める時はそれがやってくるということを覚えてください。だからこの教会は試練が多いわけですね。リバイバル信じてるからでも準備信じてるだけじゃなくても必ず来るということで準備してるわけですよ。だから当然そういう備えが来なくなるわけですね。でそれが二つ目ですね。そして三つ目はね、みんながそうやって驚いていたら、ある方はですね、ところがせっかく聖霊を語らせてくださっているのに、あんまり流暢に語るから、彼らは流暢に語りすぎるから、どういうふうに言ったかって言ったら、いやあれは酒に酔ってるんだよと、まあ、そういうわけですね。12節、人々はみんな驚きまどって互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘い武道士に酔ってるんだと言った。あどける者たちもいたと、メンバーからお酒に酔ってるんだって言ったわけですね。お酒に酔ってしまうぐらい精霊に満たされてたんでありましょう、ね、でしてそこで14節でペテロは言うわけです。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言ったと。11人と共に立ってから弟子たちは全員 話したのはペテロですけれども、ペテロだけじゃなくて他の弟子たちも含めて全員立ち上がってですね、はっきり言ったと書いてある。ということは語ったのはペテロだけども、みんなが一緒になってこれを語ったんですね。恐れた弟子たちが全く変わってしまったわけですね。せられた時にこれはすごいですね。人を作り変えてしまったわけですね。そしてユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方にしておきたいことがあります。どうか私の言葉に身を貸してくださいって言って、今朝の9時ですから、あなた方の持っているようにこの人たちは酔っているのではありません、酔っているんじゃないよって言って、何て言ったかというと16節、これは預言者よりによって語られたことです。17節から21節のこの預言の上手だと言ったんですね。その内容は何か、3つ目ね、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。だからこの聖霊が望んだこの日からが終わりの日の始まりなのです。そして今は終わりの日の終わりの時に入ろうとしています。私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、聖霊は幻を見、老人は夢を見る。幻を見るって書いてありますが、エゼキエルが見た幻は預言でした。老人は夢を見る。ダニエルが見た夢は預言でした。だからこの幻も夢も預言の現れの一つだと思ってください。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言すると、預言って書いてあるんですね。でその後は、また私は上手に死が技を示し、地は下に印を示す。これは、終わりの時に起こることですね。再臨前のことからです。これから起こることです。すらしと人立ち上る煙である。主の大いなる輝しい日が来る前に。これ再臨のこと。だから再臨の時にこういうことが起こります。太陽は闇となり、月は地に変わる。で、しかしこのペンテコステの時にもこの前半は起こったわけですね。何が起こったかというと、予言を彼らが語ったって書いてあるんです。確かに語る方には予言だった、方には予言だったんですね。で神様は何をしたかって予言だったのであります。で実はですね、予言というのは神の言葉なんです。で、すごく重要なのは何かというと、神が言葉をなされるときに、神様は言葉を持って言葉をなされるんですね。予言から始められるのであります。で、主の御がクリスチャンセンターが始まったとき、私たちは予言を求めたんではありませんでした。秋元牧師と鎌丸牧師が2人が毎日最低5時間、多いときは10時間になってました。そしてとにかく主の言われることだけをしよう。この教会は主任牧師イエス様だ、建前によって本当にそうしよう、神が言われることだけをしようって神様に徹底して聞いてたんですね。そしたら一つの日にも時間かかるわけです。それでもっと早くもっと正確に間違えないで正確にいけるようにって真剣に祈ってたら、いきなり予言が始まっていたわけです。そしてその予言を通して神様はいろんなことを語りかけられて、もちろん吟味しないといけませんよ、吟味しないといけないんですけども、予言を通して神が語っておられたわけです。それは私の発想を超えてたわけです。そしてその予言を通してことがどんどんなってたわけですね。でこの時もペンテコステの時に聖霊の問題は何が起こるって言ったら、予言から始まるって書いてあるんですね。なんでその予言が出てきたら、神の言葉なんです。で神様が主権を持って言葉をなさる時、一つは聖霊ですが、もう一つは神の言葉なのです。で聖霊と神の言葉によって神の働きは進んでいくんですね。で、カトリック教会は残念ながらこの神の言葉を軽んじてしまいました。ほとんどの人はミサに聖書を持っていません。それがないかって言ったら、ミサの時に紙をくださって、それに、ね、書いてあるからです。しかしそうとはいえ、彼らは聖書をですね、随分最近読むように言ってますけど、ほとんど読んでいませんね。プロテスタントもね、読まなくなったらこれは偉いことなのです。聖霊と神の言葉が私たちを作り変え、聖霊と神の言葉が私たちに神の計画を開き、聖霊と神の言葉が私たちの人生に神の用意している祝福を与えてくれるのです。だからこの2つが私たちにとって必要というかね、ポイントなんですね。で神様はそれを与えてくださるんですね。で初代教会はその聖霊の恩で、その言葉によってことが進んでいった教会だったんですね。だから力強くことが進んでいったんですね。私の教会が数年前ですね、避難中傷を随分受けました。でまだね、一つだけインターネットでね、残ってるんですね。で我々は訴えてないのは、クリスチャン同士が読み合ってはいけないということを訴えてなかったんですけども、ほとんどなくなったんですけど、一つだけ残ってますね。北九州の人はね、やってるやつですね。でね、私のこともなんか書いてあるみたいですけども、100% 偽りが書いてありますよね。まあ、裁判したら勝てると思いますけど、それはしません。相手もクリスチャンだからですね。でも、いろんな避難中傷があったんですけども、その時、どういうことが起こったかというと、ですね、最初の避難中傷はですね、秋元牧師が、ね、お金を使い込んでるというね、そういう 100% なんですよ、ね、そこだった。 で、ところがそのデマを通していろんな避難中傷を通してそれで惑わされて出た人が東京アントニオだけじゃなくて日本人いっぱいいたわけです、ね、でも最初から神様の言ってられたの。それは中心じゃない。彼らの狙いは祈り聞きしたことと予言にあるって言われてたんです。そこにポイントがある。何か、それが信仰の核で、それはリバイバルのポイントだからだ。で、実際も今となってはですね、もうそんなのはどっか飛んでってるんですね。噂をした人たちも、そうやってね、そういうことを嘘を流した人たちも忘れてると思います。やばい、真面目な話だって最初から嘘だから。彼らは何をやったって、結局祈り聞きしたこととか予言ってことに対して攻撃してきたんですね。これですね、なぜそこになってきたって人じゃないのか、はっきり言うとサタンがいるんです。そこにポイントがあるからなんです。で、なんですね、今日ちょっとリバイバル、ペンテコステはね、ちょっとリバイバルってことで本気で話してるんですけども、本当にリバイバルを求めていくならば、私たちはこの聖霊との御言葉なの、そして予言なのです。ここに大きなポイントがあるんですね。で、これを熱心に求めていただきたいんです。それが来るときに、確かに爆発が起こるんですね。で、その時神様は 100% 主権を持ってことを成していかれるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も来て働いておられ、御言葉を通し語ってくださってありがとうございます。どうぞ私たち一人一人に、神様は必要な御手を置いてくださって、御業を表してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、悔い改めを短くしましょう。調べられました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを求めを神様にですね、素直に大胆に、言っていただきたいと思います。天のお父様、お一人一人の体と心と霊に触れ、またお一人一人の願いに触れて、あなたの勝利と解決へと叶えてください。イエス・キリストの皆によって命ずる。よっしゃ、イエス・キリストによって、あ、すみません、すみません、耳に触れてください。イエス・サンテの耳を、よっしゃ、足の付け根ですかね、それから股関節、そこが痛んでる方に触れてください。イエス様って命ずる。よっしゃよ、ですね、境内のために一生懸命アルバイトをしてるんですが、その結果十一献金をないがしろにしている方がいらっしゃいます、私はだからといってあなたを呪ったり裁いたりは決してしません。しかしこれを、あなたが十字献金を喜んで捧げ信じるなら、あなたがやっているそれをたとえそのことによって失うように思えても、完全に必要満たされることを体験するでしょう。しかしあなたがそのことをするまでは、あなたは自分で稼がなければなりません。自分で努力しなければなりません。でもあなたが信じて喜んで十字献金をするときに、確かに私は全ての必要を完全に満たそう。あなたは私の言葉に信頼しなさい、可能性ではなくし言葉に信頼しなさいとしておっしゃいます。今すごくいろんなことがうまくいってて喜んでる方がいます。感謝を捧げなさい、感謝を捧げなさい。これは神様があなたに、恵みを持って臨んでおられます。感謝を捧げなさい。ただですね、この後、このちょっといくつかですね、こう問題出されます。しかしそれはあなたが私に祈るために神が置かれた恵みです。そのことを徹底して感謝して、そして具体的に求めなさい。そのことによって、その許される問題を通して逆に今よりももっと素晴らしい関わりと関係が開かれていくと称されます。皆様ありがとうございます。お一人一人に調べてください。御霊に働いてください。皆様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
聖なる親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。